変革の女性の方お帰りになったんですけども、ちょっとねお菓子出すの忘れてましたね。
ね、熊本のやつ。
はい。ラフエムシといえば松風なんですよ。
そうですね、プレゼントとか配ったりしますね。
いつも松風なんですけど。そうね、熊本の菊池というところの名家松風、
うん、日本一薄い和菓子、
ま、だから本当にこれも子供の頃から好きで、
うん、私これここに来て初めて知りました。
まあそうですよ、うん、熊本の人でも食べたことない人いますから。
あ、そうなんですか、はい、そんな感じ
ね。でこれ元はね、すいませんね、喋食べながらね。今ね、だいたい D 枠がね血糖値が下がってるんですよ。でも後半ほんと過呼吸でフラフラなんですよ。なので今日は松風をお茶受けに。なんか関西の番組って感じしますよね。なんかね、番組の後半でなんか飲み食いしてる
そうですね、
土曜の朝の番組とか大抵そうじゃないですか。
大抵ね、
おやつが出てきたりして、いいシステムだと思いますよ。もう、ね、京都ではカステラみたいなやつなんですよ、松風。それが熊本に伝わった時にこの日本一薄いぺったらこい焼き菓子になっちゃうんですよ。
で薄くなったんですね。
あ、想像するになんですけど、当時鎌倉武士が、
はい、
菊池から言ってた菊池さんって人がいました、京都で、松風もらったんですよ、でこれふるさとの仲間に食わせたいと、ポケットに入れたんですよ、
はい、
で忘れちゃうんですよ、で 馬に乗って帰るじゃないですか、
はい、
その間にぺしゃんこになるわけですよ、そのカステラが、でぺしゃんこになってもう干からびてね、それがポケットから出てくるわけですよ。でなぜかうまい具合にこうひび割れてなかった、でもこうせっかくもらったもんだし何とかして食いたい、軽く炙って食えばいいんじゃないかとか思って、より炙ってみるとなんか本当にパリパリっとなって、いいねって、で食ってみたらうまい、これだって言ってできたのがこの、菊池の松風です多分。
多分知らんけど。
知らんけど、そうですよね、木田さん。
はい
はい
はい。
そうなんですね。
いいんですか、今の私の説で。
でいいと思いますけど、私もよく、はい、
知らんけど。
うん、知らんけど。
本当に京都でね松風を食べててびっくりしましたよ。これが松風なんだと。全然違うもん。今これで糖分を補給しましたんで糖分大丈夫だと思いますなんてね。
フォアトがよろしいので
ということで。口の中に入った状態でお便り読めないですね、さすがにね。
そうですよ、喉にイガイガしますよ。
マツカでそんな糖分ありましたっけ。
甘いよね、結構ね。
甘いですね。
甘いよ。
美味しいです。疲れてんのかな、すごい美味しい。
いや、でもうまいもの、この熊本なんてうまいもの出してないんですけど、馬刺しとか食ってうまく食ってるようなとこですからね。
馬刺しうまいですよ。
美味しいですね、馬刺し。
馬刺しニンニクとスライス玉ねぎ、抜群じゃないですか。
あなた、ね、あなたじゃあ馬刺しってどれぐらいの頻度で食べるの。
いや高いからですね。
食べねえだろ。
半額シールの時は買いますよ。
半額シールの時だってさ、スーパーのやつなんて大体安いのやつはまああんまたパッとしないやつじゃん。
いやでもあそこは大丈夫ですよ。
どこや。
安心
の。何でしたっけ、スーパー。
え？宮原。
違う、宮原は置いてないです。
あ、そうだ。
ハローデ
ー、ハロちゃんカードね。
そうです、ハローデーはいいですよ。
俺もねハロちゃんカード持ってるよ。ポイント貯めたまんまで使ってないけどね。
失効してないですか。
ちょっといいスーパーですよ。
あ、そうなんです ね。
こっちだと何、阪急オアシスみたいな。
あ、なるほど、わ、まあ、かりやすい。
お便りに行きたいと思います。兵庫県神戸市からいただきました。48歳久留米屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
ミャンマーとの国境近くにある中国南部の自然保護区に生息していたゾウの群れが1年ほど前から謎の北上を始めました。突然なんかその一軍がね、旅を始めたわけです。でこのゾウの群れは オス3頭、メス6頭、子供6頭の計15頭のアジアゾウで、もともとの生息地から500キロほど北上し、
どういぶ北上したの、
人口700万の都市昆明市の郊外まで近づきました。でこのゾウの群れが通った後は農作物が食い荒らされ、農業用ビニールハウスなども破壊、
わ
怪獣だよねほとんど ね
すごいな、
付近一旦は一般市民が近づかないよう検問が実施され立ち入り禁止になりました。まあ、危ないですからね。でその後4トンにもなる蒔絵の効果もあり進路を南に向けることに成功。今度は人口200万人の玉慶市という市に近づきます、でこの玉慶市では300人体制でゾウの群れを監視、付近の住民も避難させました。そして今月に入ってからゾウの群れは元の自然保護区へ向かい始め、今週になって最大の難関と思われていた孫本川という川の、まあ、橋の上をまあ一応ちゃんと渡ったと、で17ヶ月間のゾウの旅もいよいよ終焉を迎えています。で今回のゾウの移動距離は約1300キロ、当局が与えた餌は計180トン、
わ大変、
監視に延べ約2万5000人を動員し、周辺の住民延べ15万人を避難させる
すごいな。
ドローン延べ973機、緊急車両延べ1万5000台を投入しました。現地の人々にとってはいい迷惑でしたが、ゾウと会話ができるなら旅の感想なども聞きたいところですということでいただきました。何だったんですかねこれね、
なんで北上したんでしょうね
分かんねえけど、なんか思うところがあったんでしょ、
ここはもういいかなと思ったのかな、
なんか北の町でね、ゾウが、苦しみを与えられてひどい目に遭ってるっていう情報を知ったこのゾウのご老公一行
がすごいですね
世直し旅の旅に出たということで、帰ってきたという最後こうね、ナレーションで終わりパーンパーンパーンというあの
夕日をバックに、
そうそうそう、これ象の主従であったみたいななんかそういうことでしょうか。まあこのね、象の群れが北上するきっかけを作った北上さん聞いてみましょう。
何で北上する何を私が北上の北に何かを置いたわけですか。
いや知らないですけどなんでこの象が北を目指したかっていうのを、
そうそれが不思議なんですね。
北を目指す
何か匂ったんですかね、何かあったんですかね、おぼし飯が
北へ行こうっていうね。
15頭でしょ、結構な数ですよね。
っていうかさ、どっかにさ、こんだけ予算使うんだったら、どっかにでっかい檻を作ってさ、そこに閉じ込めちまえばいいんだ
よ、ね。北と南に行けないようにしときゃいいのに、最初。
これで1頭ずつ捕まえて、トラックに乗せて戻しちまえば早かったんじゃねえの、これ。
でもこの層はない。
野生なんでしょ。
野生ですよね、多分ね。
野生でしょ。
だから野生だから、そこにいなきゃいけない何か理由はあるんですかね、保護地域に。
だからもっと早くにさ、餌をさ、こっちだよ、ね、ってその南の元の方に向けるように、
ね、500キロ行く前に
500キロ連れて行きたかったの、これなんかイベントじゃねえのこれなんかこう、
それかゾウってほらなんとかのシンボルって言うから、そんなにほら
なんだよなんとかのシンボルってなんだよ、何のシンボルなんだよ、聞かせてくれよそれを
ほらあるじゃないですか、ほら神様じゃないけどほらなんかゾウじゃなかったでしょ、
ガネーシャっていうのはいるけどね、ガネーシャ、
そういう
夢を叶えるゾウとかね、
そうそう、だからそんなにほら檻とかダメなんじゃないですか、要は
鳥とかダメなんじゃないですか知らねえけど、いやなんかもっとうまい方法があったのに、これ500キロはこれちょっとやりすぎだと思う、絶対これ何か儲けてるやつがいるね、これね、電通だよこれ
そこまで電通いかないですよ、
これ電通が多分ね
海外支社です、
電通でね、これでね、途中のね、この警備してた人たちはね、みんなパソナだねこれはもう絶対そうだよ、
子会社ですか
なんかね、こう電通チャイナとね、パソナチャイナってのがあってね 世界のね全部ね中抜きは全部電通とパソナってこと
な、
う
ん、あのなんか住民移動させてなんかビジネスしようとするじゃないですか。
そうそう、もうこれから、ね、中抜きって言葉はパソナっていうふうに言うっていうそういうことにしたいと思いますけどね。で、そうね、アジアどうね。でも象ってやっぱこれが見たのはなんか象のこう群れみたいなのがいて、なんか街でこう暴れてるんですよ、
はい、
それを林立てるおっさんたちがいて、でさらに象が興奮するわけ、
うん、
で走ってきてそこにウェーとかやってるおっさんがこけて、こけて思い切り踏んづけられてあの死んじゃったらしいけど、
あらららら
踏んづけられる映像を見せたけど、バカなんじゃないのこいつらっていう。
バカですね全然。
あでも象ってね、ゾウってかわいいですから、小ゾウはまだいいですけど、でかいのって結構怖いですよ、あれ。
まあそれはね、ちょおちょくったりとかしたら怖ダメですよね、うん、でもゾウには乗りたいですよね。あの
ゾウに乗ってみたいですか、うん、
結構痛いらしいですけどね、乗るとき、
まあ、ザラザラしてるし毛も硬いしね。
でもちょっとね、いいですよね。
でもゾウさんゾウさんお鼻が長いのねっていうそうよ母さんも長いのよっていうそのあの、あれ違うんですけどね、鼻じゃないんですよあれ。
あそうですね、
あれは上唇が長いんですよ。
上唇なんですね。
そうです、上唇が伸びて、だから鼻の下が長いんですよ。
あなるほど、ね、
でそれにひっついて鼻も伸びたってだけ
な
の、ね、
あなるほど、
なのでゾウさんゾウさんを鼻の下が長いのねっていう、
なんかダサい、
そうよ父さんも長いのよってそういう話なんですよ
鼻の下が長い父さん嫌ですね、
それでだからこう唇がこう動くでしょ、人間だってこう上唇って割と器用に動くでしょ、うんはい、それをただ長くして、それでだからその鼻が動いてるように見えるんですよ、ね、あれ唇だっていうことなんですね。だから嫌ですよね、人間であれだったらね。
そうですね、怖いですね。
居酒屋とか気持ち悪いよねみんなね鼻の下が長い親父がねいてね、2メーターぐらいあるんです
よ。皿から直接上唇でつまみを取るんですよね。
もうなんか六六尾みたいなねなんかこうあの妖怪二口女みたいな感じでもうなんかね大変なことになるわけですよ。キラさんも伸びるんですよね
伸びませんよ、どこが伸びるんですかってあの恐ろしか
もうねこれダラダラダラダラ
もうバケモンじゃない
もうね遠くから鐘の音がこう生温かな風がすそこでキラウエ優子の唇、
もう階段はやめてください階段は
ミューン伸びてまいりました、伸びてまいりました
面白い。
さあ皿の上に置かれた饅頭をまあそういうことで、ゾウってなんかの役に立つんですかね
でもなんかサーカスイコールゾウみたいな、
あ
芸達者だ、
力はあるから、うん、だからなんかこうね動力としては、
うん、
でもなかなか言うことをよほど調教しないと聞かないでしょ。
でしょうね、
なんか そこそこ頭が良くて意地汚い感じがするんでゾウって
かわいそう意地汚いって
なんかね俺そんなにゾウってそんな好きになれないっていうか。
あそうですか、
うん、あの なんだろうね、あのゾウのイメージが良くないのか な動物園のせいかもしれない。
何かされたんじゃないですか。
ダンボとかいるじゃないですか。ダンボ
ってゾウじゃねえだろ。あれキャラクターだあれは。
でもダンボゾウでしょ。
それ言ったらジェリーだって可愛いじゃないか。ジェリーだってネズミが出てきたらみんなキャーって逃げるくせにジェリーは可愛いって言うだろ。それと一緒だよ。だから、うん、ゾウが走ってきたらみんな恐れしいから逃げるけど、ダンボだったら可愛いから、しかも飛ぶしあれは。なぜ飛ぶんだダンボは。どういうことで飛べるんだよあれは。
もうねキャラクターだから、
ね、おかしいだろ、耳だけでは飛べねえぞ絶対に。ものすげえ羽ばたかなかったら飛べねえぞ大体。
夢を壊さないでください。
小ゾウとかトラもちっちゃかったら可愛いですよね。
まあなんだって手乗り像とかだったらそれはもう大ヒットですよ。あのペットショップとかで、もうあの10万円20万円でも飛ぶように売れるというで社会問題化するんですよ。なんか、もういらなくなったやつが中途半端に大きくなった像がそこらに捨てられて、ね、大変なことになるというね。なんか東京都内に今象の群れがあの自然にこうあの帰ってそこに生息していますとかっていうそういうことになっていくわけで、ございまして、まあ何だったんですかねこの話は。
ね
え、身も蓋もない話なんですけど、象って食えるんですかね
聞いたことないですね。
なんか足って空洞なんでしょあれ。
ああ
ねえ、うん、 あんまうまそうじゃないですよね、そもそもね、
確かに食肉像聞いたことないですね。
でもギャートルズはマンモスを食ってたんですよね。
マンモスは食べ、
マンモスは、マンモスうまいんですかね。マンモスは霜降りでうまいとかそういう、なんか脂が乗ってて、あの答えられないねとかって、
美味しかった
ん
じゃないですか。
サル酒に合うねとかっていうそういう話なんですかね。
アザラシとか食べたりねしますからね。
アザラシね、
そうあんま聞いたことないですね。
アザラシうまいかね、
わかんないです。
僕はトドは食ったことありますけどね。
ああそうなんですね。
トドカレーを食ったことありますよ。うまくのまま売ってこなかったです。だってクマとかね、クマとかねトドとかねうまくないですよ、あんなもの、犬はまだ食べたことないな。猫もないですけどね。
犬はやばそう。
ああ、うちの親父食ったって言ったな。赤犬はねうまいんだよって言って、もう裸足の剣に出てきたあの低い兵かとお前はっていうあのあそれと同じ話を親父から聞くとは思わなかったですよね。ということで、木野さんはですよね、毎日猫捕まえて煮込みにしてるって聞きましたけど、なんか猫の馬煮とかっていうのをなんか猫の画面煮とかそういう
ほら怒っちゃって
話しませんよ、
どんな猫がうまいとかそういうやっぱ見てがいいとかってい
う、怖い怖い、
そういう話でございまして、本当にね、ひどい番組ですね。
本当にひどい番組ですよ。なんだ前半のなんかさ、ちゃんと語ってたことがさバカみたいになっちゃう。
やっぱね、糖分取ったんで、あの脳が回り始めて、
ね、コロナしかね、先ほどより顔色がいいですからね、やっぱり。
あ、なるほど、やっぱね、D 枠はね、もう。ちょっとね、かつれた状態の方がいいかもしれないね、俺は。ヘトヘトの方が、塩梅がいいのかもしれないってことをちょっと思うようになりました。ということでございまして、今日もね、一見楽しくお送りしてまいりました。TIC でございまして。あ、そうか、今日8月15日ということで。
はい、そうですね。
日本が戦争に負けた日でございまして、はい、昼過ぎにね、玉音放送というのが、流れるということで、それに至るまでのね、大事件があったのを日本人の多くが知らないとい う、ぜひネットで球場事件で調べていただきたいというね。でもあんまりね詳しく書いてないんですよね。これに関しては、映画の日本の一番長い日というやつをご覧いただくのが一番手っ取り早いんですけど、どちらかというと2つあるんですけど、昔のモノクロの方の昭和、あれは何年だ、44年ぐらいに作られた方の日本の一番長い日の方がいいんじゃないかと思いますよ。それを見ていただくと大体何が起きたかがよく分かるということで、NHK も襲われましたね。でその占拠されまして、で玉音放送を流すのを妨害しようとして、でアナウンサーに無理やりこういろんなことを喋らせようとしたけど、ガンとしてそれをこう聞かない、拳銃を向けられても喋らなかった役を加山雄三がやっているという、なぜかっていうと、加山雄三は、坊主頭にさせられなかったんですよ。
なるほど、
若大将をやってたんで。
なるほど。
売れてたんで、なのでじゃあもう兵隊の役できないねっていうことでアナウンサーの役にさせられたという、そういう裏話もご覧いただきながら、そこに拳銃を突きつけるのがいるんですけど、はい、それは風車の屋敷がやっていますけど、
ちょっと誰か分かんない
んです。あ、風車の屋敷じゃないや、風車の屋敷はあれだ、航空士官学校の方で、偉い人の首跳ねるひどい違法風車の屋敷がやってます。拳銃突きつけるのは井川久志さんでした。うちの親父 の、 同僚の息子です。
へ、
うちの親父の部屋によく上がり込んで饅頭を勝手に食ってたそうです、井川久志が。
すごい。
というそんな話はどうでもいいんですけど、ということでございまして、熊本はどうですか、雨はどうです今は。
今はちょっと落ち着いてますね。
これ収録しておりますのが8月の14日、今時刻は16時半になろうとしているところなんですけど、今小康状態ということで、山陰地方なんかもちょっとやばい状態が続いてますから ね、これしばらくこれは本当に雲の元になる熱と水蒸気が大量にその補給される状況 で、 本来もこの時期にないはずの梅雨前線が今いるんですよ。でそこにそのものすごい勢いでエネルギーが供給されているので、いつまでたっても 雲が、しかもそのやばい感じの雲ができ続けるという状況になっておりますので、本当にあの今まで大丈夫だったけれどっていうことで安心しないでいただきたい。その後ろの裏山であるとか、あるいは斜面であるとか、もう今まで大丈夫だったところが崩れる可能性が高いので注意していただきたいと思います。ということでございまして、お送りしてまいりました QIC、 そろそろお別れの時間でございます。お相手は榎田信也門と
ストロンボリ まゆ、
そして熊本は
平井優子でした。
それではまた来週です。ごきげんよう。さようなら。